こんにちは、滋賀漢方針会のニキです。本日が2021年の8月の29日ということで、前回の収録から約2週間です。はい、この間にね、まずね、世界の方の、大きなニュースからなんですけども、まず日本ではパラリンピックが開幕しました。はい、オリンピックをね、あんだけやったんですけどね、パラリンピックだけやめるというわけにいかないですよね。で、オリンピックの場合は開会式のこととか組織のとかいっぱい横やりがね入りましたけどね、パラリンピックの場合にはまあそれがすんなりきてて、開会式なんか非常にこう統一感のあるこう好印象 の, あのものでスタートをあのしてきています。無事にあの全日程がね、しかもあのアスリートの素晴らしいパフォーマンスが今繰り返されてるんですけども、無事に済んでくれればなというふうに思います。他方なんですけども、今あのアフガニスタンが2001年 の, アメリカの同時多発テロですね、あの貿易センタービルにあの航空機が突っ込んだという。あれ以後、その、タリバンの、関与はということで、で、あの戦争を仕掛けに行ってということなんですけども、ベトナム戦争を超えてね、一番長く戦争しているということで、まあ、アメリカが撤退をするんだと、いうことをも表明したら、この1ヶ月ぐらいで、その元々のタリバンが、アフガニスタン の, あの今まで国際的に認められてきた正規の政府を倒してしまって、また実効支配をしていると。ですここにまたあの IS がね、イスラム国という表現はあんまり正しくないんですけども、まあ、IS があのこう絡んできてて、で、国外脱出を希望している人たちが空港へたどり着けないという、なんかものすごい困った状況になっています。ね、コロナのことだけで右往左往してますけどね、日本はね。でも世界に目を向ければね、ミャンマーのがあのこう軍事クーデターであの軍事政権にまた戻ったりとか、ロシアもやってますし、から中国の人権弾圧っていうのがひどくて、今度の北京オリンピックね、冬のやつを、集団でボイコットしようかというような話があったりとかね、うん、まあ、そこにまだコロナがあっていうことなんですけど、で、国内のコロナのことに関しては、前回の段階でこう1日5000人東京だけで出るというような状況だったんですけども、2週間経ってさすがにこれはピークアウトした感じはします。だいたいこの新型コロナ今回のやつ地球レベルで見てて1都市で、波が起こると、まあ、1ヶ月から1ヶ月半が大きな波みたいですね。まあ、みんなびっくりして、行動をなんとか控えますからね。で、それからするとオリンピックが始まった頃にぐっと数字が伸びたということは、その2週間ぐらい前から今回の波は始まっているということで、1ヶ月過ぎたところがちょうどオリンピックの終わり、まあ、このあたりでピークアウトしたか、まあ、もしくはもう1週間ちょっとぐらいかなっていうところで、で、東京と沖縄の実効再生産数がやっと0.98 まで落ちてきたということで、まあ、実際の数字も落ち始めてます。で、その他の地方都市がここから1週間ちょっと遅れて波が襲ってきてるということなんで、滋賀県でもまあ少しずつ数字は落ち始めてはきてるんですけども、落ち着くにはまだね1週間ちょっとかかるんかなという感じはしています。で、今回のはデルタ株、まあ、インド由来のその、感染力が非常に強い状況だということなんですけども、どうにもこうにもね、この感染ルートっていうのがよく分かんないというか、うん、今までそのウイルスに関してはエアロゾル感染、だから空気感染ですね、これがあるのかないのかっていうのがよく分かんないんですけど、やっぱりもうこうエアロゾル感染があると認めざるを得ないですよね。うん、まあそういうことで、あんまりこうそういうずっと気をつけてたのにかかってしまったという人たちがたくさんいるんですけど、まあそれでもやっぱりどっかに原因がないとあかんねんけどね、その人たちが悪いって言ってるわけじゃないんだけど、で、今20代から下の人たちが感染者の全体の半数ということなんで、まあ最後にもう一度ここの話題は触れるつもりなんですけども、ほぼ入院が全国どこでもこうできないという、状況になってき、ています。はい、まあ、そんな話がありながら、ネットサウンド講義 の, 今回のところに行きたいと思います。内臓の方がね、だいぶ長くなってきたんですけど、でも、まあ 一つ一つね、やっぱり解説していった方が、経験をね、していった方がいいと思いますんで、まあ、回数にこだわらずにいこうと思います。今回は、まあ、泌尿器、腎臓、肝臓、から、膵臓、で、あとは、悪性腫瘍一般についてということで、まあ、また若干長くなるかなと思いますけど、よろしくお願いします。はい、5、泌尿器ということで、前回まで消化器から大腸まで来たんで、まあ、それの、対比ということで泌尿器ということなんですけど、漢方の場合は直接大腸から、水分が染み出して、でこれがまあ膀胱に溜まって、排尿されるということになってるんですけど、まあ、現代医学は、ね、ご存知の通り腎臓で、血液からこされて、でそれの余分なものがまあ出ているという形になってるんで、まあそこら辺のことを治療する時なんかは頭に入れながらやるということには、なっていくということなんですけどもね。はい、まあ、もちろん古代の人たちがこの腎臓というものがあるのはもちろん知ってたはずやし、いろんな動物の解剖だとか、それから人体解剖とかで、腎臓の働きを全く知らないということはね、なかったはずなんですけども、あえて大腸から直接水分が染み出して、尿になるんだというふうにして、腎そのものは、これは先天の元気が宿るところで、先天の元気と後天の元気を宿して、全身に元気を提供するところってしたところ辺にかなり大きな意味があるだろうと思います。5.1、膀胱炎、それから、尿道炎ということで、右矢印なんですけども、小血帝と、鮮血が、ポイントということです。はい。膀胱炎もね、それから尿道炎もね、まあ、この違いは素人さんではどっちがどうやって分かるけど、まあ、膀胱炎はね、でもね、女性はよく言われることです。で、現代では泌尿器科もしくは内科で薬をもらう方の方がほとんどで、そう問題なく解決しているケースの方が多いかな。でも時々膀胱炎が長引いてて漢方も処方してもらってるんやけども、ちょっと治りにくいんですとか言ったりしてね、来られるケースが多いです。はい。で、まあ女性の場合は膀胱炎、男性の場合は尿道炎ということになりますね。これ解剖的な違いか。で、ポイントは小血帝とそれから鮮血ということになります。で、いろんなケースがね、やっぱり考えられるんですよね。やっぱり、その消化気の方の具合まで悪いっていう風な人っていうなってくると、やっぱ卑怯っていうのが考えられなくもないし、あとは調整作用がね、落ちていて、内臓全体、内臓下垂があったりすると、まあ卑怯っていうことになってくるでしょうし。から、それこそ、腎の働きが悪くて、足がむくむ、あるいは逆ですよね。足がむく場合はこれ心臓が悪い時にむくんで、腎臓が悪い時には顔がむくむんですけどもね、まあそういう形の人ですね。顔がまあだからむくんでる場合なんかやったらやっぱり漢方でもそのまま腎虚という形を取ると思いますし、から、他の内臓の働き自体があんまりよろしくないというのと肝虚ということもあると思いますし、まあ、廃虚でやったという経験はねあんまないんですけども、廃虚肝実というのはこれはあると思います。だからどの症もあるということになるんですけど、でここで、単純に、漏れるということから、豪血なのか、まあ、豪血をね、いつの間にか漢方針会ではあまり使わなくなってきてるんですけど、でもナスを用いてのね、鮮血ということをね確認するようになって、あ、豪血ってやっぱりね、よく使うなと。で今までよりもその2回ぐらいポンポンと早く治療が終わるというようなことなんかもあったりするんで、この豪血を使うこと、あるいは清血ですね、でこれで突き上がってきている ってきて、そんで逆にこの尿道炎、膀胱炎とかがこう治らないとかいうものなんかもあったりするんで、この小とそれから鮮血のことをよく考えてやるということですね。でこの本地方が合ってないとやっぱりね、表地方だけで、ね、なかなか治らないかなと、思います。まあ、膀胱炎があまりひどい人にはこう下腹部を温めるだとかね、しますけど、あんまりね、昔ね、丸尾先生のところに行ってた時に膀胱炎がすぐ起こるっていうね、魚屋のおばちゃんが来てやったんですけどね。で魚屋さんですから、もう足元冷たい冷たいんですよね。すぐ膀胱炎になる。で下腹部のところにこう給湯芯をね、してたんですけど、そうするとお腹は温まるんだけど、うまいこと行く時と行かない時がね、 あってね、なんでこれがこう、こう治療成績が整わんのかなって思ってたんですけど、まあ以前から何遍も話してますけど、こう予約制じゃないんでね、こちらからこれぐらいで次来てくださいね言っても、ああはあ分かりましたでしまいになってますから、だからちゃんと経過観察ができてないっていうのがあったんですけども、はい、じゃあ次行きます。 5.2、尿道炎の、感染、経験からということで、まあこれは僕のことなんですけど、1回だけね、尿道炎になったことがあるんです。尿意が止まらないんですよねもうちょっとしたことですぐ行きたいと、もう我慢できないぐらいこう匂いを感じるんです。で行ったってね、数滴しか出ないんですよね、おしっこってね。で人間って不思議なもんで、本当にね、トイレ行くとね、数滴は出るんですよね。どこで感染したか分からないけど、僕本来変な悪い遊びはしたことないんですけどね、はい。ちなみにその淋病になるとね、感染するとね、あくる朝になってくると、あれなんでこんなパンツの中がこうじとっとしてるんだと思ったら、海が出てるっていうらしいんですね。これ薬剤師を持ってる鍼灸師の先生に聞いたんですけどその先生、まあそういう夜の遊び大好きやった先生で何遍かこう臨病になったとかいう話で、でお薬もこう自分で知ってるもんやさかいに、まあ本当に薬ですぐ治るんですけども、はいはい、危ないなという感じで、で、この時はね、まだ豊張学会でね、開業をした2年目かそんなもんじゃたんじゃないかなと思うんですけど、とにかくもう仕事に差し支えるということで、患者さんの治療しながら自分の治療もね、午前中何回かやって、夕方手前にね、やっと収まった記憶があります。でも小とかは忘れました。で自分でまあ下腹部とかにこう針もこう当時は合心ですけど、やったりして、こう割とこう響かすとね、気持ちいいとかいうのがね、あったりはしましたけども、まあああいう時にはこう下腹部を触るとかの、そんなん言ったらもう何も言うてられませんからね、はい。患者さんのがんもまあごそごそさえせえへんかったら、この下腹部触って、あそこよう響きますっていうことやったら、しっかりそのあたりのこう皮膚表面の調整というのはしてあげるべきかなと、思います。はい。5.3、尿漏れについてということで、これまあ男女ね、いろいろあることです。はい。漢方ではね、余霊気って書いてあるんですね。で男性がもうこう40代なんかになってくると、しっかりこうおしっこが切れないというか、こう下着のところにしまい込むと、そこからジャッと漏れてくるっていうやつですね。はい。でこの場合はね、そのまあもちろん本地方でこう括約筋がこう強くなるような、こう鮮血を考えてということもあるでしょうし、それから下腹部に力が入るようなということも考えるんでしょうけども、まあそれともう一つね、その陰部のところから陰茎にがね、こうもうつながってるんですね。でそこのところをね、キュッキュッキュッキュッキュッとね、押すんですよね、自分で。でそうするとこう、まあ、押し出し方式でこう最後まで尿が出ますから、でそれをちゃんとしてからこうしまうっていうことですね。 でこれはこう物理的にもこう押し出しているということで効果的ですし、それからね括約筋がね強くなるんで、治療 の, アドバイスとして言ってあげることいいと思います。で女性の場合なんですけども、これは妊娠中あるいは産後に尿漏れがするケースがありますよね。まあこれはおそらくそのしばらく時間が経てば治るんですけど、ところがこれねやっぱり男性と同じで40歳後ぐらいからね尿漏れのするケースっていうのがね、しかもね昔は黙ってやったんやけどね、この尿漏れパッドなんていうのをコマーシャルで言うたりして宣伝しはるんで、割と普通に言うたりしはることがあるんですけども、もう一つ僕はこうそんなに積極的にも聞けませんからね男性の立場として、しっかり終えてないところはあるんですけども、ただまあやっぱり下腹 の, 充実ということを考えること、それからまあ間質症ということもあるでしょうね。はい、それから八両血なんかがこうジクジクっとしてる感じ の, ことなんかもあったりするんで、ああいうところをこう邪線予定心でねしっかりこのジクジクしてる、まあ、それこそ、気体が起こってるような状態になってるわけですね。でそれをやることによって、まあ、あんまり割れなくなってるかなと思うんですけどね、最終的なところら辺まではちょっとわからないんですけども、はい、まあでもこれ現代人はこの尿漏れというのは一つ悩みなんでね、はい、男性の場合にはまあ先ほど言ったようなこう自分で押し出すということは結構効果的ですということです。はい、5.4、尿管結石ということで、いきなりこう膀胱結石、尿管結石なんですけども、おしっこがこう出にくいという時にはね、まず一番最初にはその男性の場合には前立腺肥大というものがあります。まあただ単に吠えけど、この場合はね出にくいだけで、おしっこが出ないわけじゃないですか。ところがこの尿管結石っていうのはね、おしっこするたびに痛いらしいんですよね。はい、でこれ中学高校の時なんですけどもね、これ小林先生わかんないけども、数学の先生でまあ困った先生がやりまして、なんで困ったかまでは言いませんけどもね、で、ある年にねこの尿管結石になって、これが痛くって痛くって言って、もう授業中でもね、なんか時々で、ね、痛い境に言うてね床に転がったりしてやったんですよね。でもうたまらん境にはその京都府立医大にちょっと見てもらいに行くわって、でしばらく入院してくるかもしれんって言われたんですかね。バッやったー、数学がこれからしばらく自習や思ったらね、あくる日になって来てやるんですよ。どうや言うたら、いやちょうど時間が空いたらし、あんた麻酔が全身麻酔はできひんけども、ちょっと我慢するか言ったら、我慢します、直せてもらえるんやったらって、でそこで局所 の, 麻酔だけで、なんか機械的にこうなんか尿管を掃除してもらったら、医師がこう出て、でこれでどうもなくなってもだって、残念やなんて言って喜んでんか悪いっていうか、まあ、そういうことがあったりするんですけども、うん、で医師の話はこの後もうちょっと具体的にいきますんで、そっちの方に治療法を譲りますね。はい、6、腎石と、胆石ということで、まあ、大きい括りにしました。はい、6.1、医師の、治療は、卑怯、間質ということで、右矢印なんですけども、かなり、速攻性があるということで、さらに右矢印、合心は、自信をということです。はい。今まで経験してきた中ではね、ほとんどね、医師の治療というのは卑怯間質症ですね。で、まずは試してみてください。はい。大白なのか小球なのか飲料腺なのか分かりませんけども、肥胖になって胆経から嚥下の手法を行うということなんですけども、でね 僕がね、胆石をね、2回やってるんですね。で、1回目の時はね、なんかこう、調子が悪いなってこう、思っていたら、どうも、胆石みたいだ。で、水泳とかね、したりすると、調子が良くなる時と悪くなる時があるんですね。で、いろいろ書を試してみて、この引きを感じつっていうことにやり始めると、どうもこれはうまいこと言ってるぞって言ってきたんですけども、土曜日の日にね、あの頃は大学の女の子がアルバイトに来てたんですけど、午前中に、あと2人の方の表示法が、残してこう終わりだなと、あやれやれと、ちょっと今日は体調的に今一つやったところに早めに終わるさかと思って、さあベッドのところに行こうかなと思った時にグッと詰まったんですよ。もう油汗が出てきて、本当にね、こう胆石っていうのは油汗が出るっていうんですけど、もうほんまに油汗が出ますよ。で、息も詰まってるし、これは患者さん治療どころじゃないっていうことで、自分の治療をね、またここで引きを感じず、で、アルバイトの子にどれくらいだったかな、5分いたかな、10分いたかな、5分だけこう測ってくれ言って、でその後こう患者さんの表情を行くから、だからスーッとこう一瞬睡眠に落ちたら楽になって動けるようになって、でなんとか患者さんのこう治療をしました。で、昼のお弁当の時間になったんですけども、まあもうちょっとこれ食欲がないんですよね、珍しく。でちょっと欲にならしててって、でそうしていくとね、こうポトンとね、こう落ちる感じがね、お腹の中でしました。で、あ、これで胆石落ちたな、やったらきーと思ってね。でそっから午後と前にお弁当は食べたんですけども、そしたらそっからね、2時間で、ね、発熱です。何度ぐらいあったんか分かんないけど、とにかくだるくってだるくって、何これって、そら胆のうとか胆管とかが炎症を起こしてますよね。そんなでっかい石がボーンしてるんやからね、無理やりこうくだ、こう押しのけて行ってるんですから。でそれが4時過ぎになってね、解熱したらね、ものすごくすっきりしたっていうね、ことがよくよく覚えています。ということで、まあかなり即効性があります。でこれ以後もね、医師のこう治療した時にはかなり即効性があります。これも前言ったかな、僕の母親がこう夜中にどうも腎臓結石みたいなことで病院にも運んだんですけども、治療もして動けるようになって、で、帰ってきてからまた治療をして、で朝から病院にこう行き直すと、これ心臓が悪いんかもしれんさかいに、年明けてからまた検査に行くと、何を考えとんじゃこの医者はという感じだったんですけども、そのままほやけど僕治療をしたら、もうこの日の晩にビールを飲んでるとふざけたことをという感じだったんですけども、そこからまあ年末の旅行行こう言って、で一応まあ医者にそうやって言われたんで、1月の7日になってから行ったら、あ、心臓は全然どうもありませんで、今体調は言ったら、もうこれも回復しましたよね、どうして回復したのっていう話で、どう説明したのかまでは知りませんけどもってことで、はい。で合心の場合は地震もっていうことは書いてます。でこれね、僕の4つぐらい上かなの先輩で、腎臓結石をね2回この先輩のやつを落としてるんですよ。で1回目は初めて盲人野球の練習に行った時で、座薬も入れてきたんやけど、途中で痛くってもう体育館で転げてやるんですよね、はあ、でこれはね1回目の時も多分だから治療をして、ちょっとこうよく分かんなかったし、まあ誤診やったか知診をしてたと思います。とスッと楽になって、で2週間後に会った時、1週間したらこうポロンとこう朝小便してたら出たっていう話で、これの5年後ぐらいかな、ゴールボールってね、今パラリンピックでやってる競技のに行ったら、また腎臓結石で痛くって、もう全然その場で動けなくなって、で、引きを感じて治療をして、前の時の経験もありますから、こう、腰のところね、地震をしてたんですよね。でだんだん楽になってきて、 けど、そんな ね病人でね、針の治療しながらね、横のとこにね 1. 点何キロもあるんで、ボールねゴロゴロゴロゴロゴロと転がしてね練習してるんですね。そのボールが間違ってあの先輩のとこ行ってね、針が当たった地震してるとこに、ね、思いっきりで、ね、突き刺されたらどないすんやろ思いながらやってたことがありますけども、はい。まあ低震の場合だったらこうちょっと時間をかけて何回か同じようにすることですね。強震の場合は地震をされるとすごくよく効いたという経験です。はい。 6.2、意思は昔より硬くなってしまったということで、これはね教えてもらった話なんですね。新旧大阪の対談に行った時の話なんですけども、昔はねそのからやっぱり腎石とか胆石とかはあったってことなんですけども、漢方薬で普通に落としてたんだと。で飲み薬でもこう兆候があったらそれでもこう、落としてたよっていう話だったんですけども、でもね、落ちなくなったんだと。なんでかって言ったら食生活が変わって意思そのものが硬いからっていうことなんですよね。まあ、で今は超音波の破砕術だとか、それから内視鏡でのこう術式がありますんで、割とこうみんなも簡単に考えてはいるんですけども、まあ昭和の終わりの方なんかに胆石になってるんですとね、でっかい傷作ってやりましたよね。まあそういうことなんで、もしもね胆石とか腎石があるんだよで、なんとか針でならんかって言われたら、ちょっとメンテナンスではこうを兼ねて定期的な治療をされたらいかがですかっていうことね。でその時に意思が昔よりも硬いんですよっていう話をね、してください。あ、それからねさっきのね自分のね胆石のことで2回目のことを言い忘れてますね。2度目にね、また何年後かになったんですよね。でその時にはね以前にお話したこう虫垂炎をやった1年後ぐらいやったんですね。でお腹全体がねこう炎症を起こしてますからね、中枢のとこまで痛くなるんですよ。どっちがどっちかわけわかんないんですよね本当に。でこの時もまあ卑怯感じです。でもちろんこう夜中にね痛くなって治療が必要かもしれんからいうことでね、1週間ぐらい禁酒してね、じゃんこういつでも針ができるようにって言いながらやって、ただまたこの落ちる時にズボッと落ちるような感覚とその後の発熱っていうのをね覚悟してたんですけども、あんまり大きくなかったみたいで、落ちるのは分かったんですけども発熱、せずに落ちてしまえばね、本当に意思っていうのはね、あれは一体何やったらいいぐらいね回復するんですけども、はい。まあそういうことで中枢のとこのまで痛かったのも良くなったという経験があります。はい。はい。6.3、腎臓も、肝臓も、機能障害の、治療は、できるということで、はい。昨年ちゃうわ、その前か、ね、コロナの前だったと。腎臓の数値がどんどん下がってきてて、なぜかよくわかんないんだけど、で悪くすると透析になるかもしれないって。お医者さん散々言ったし、漢方薬も出してもらってるんだけど、ということで、ちょっと覚悟するから、もう1週間に1遍とか、2週間に1遍とか、もう何ヶ月の、言われた通り、半年とか通いますからっていうふうに来てね、通われた方があるんですけど、これ、機能回復してますし、から、ずっとこう、腎臓が悪くて、すぐに顔がむくむっていうような方が何人か経験してるんですけど、この方たちもね、治ってますよね。から、肝機能で、数字が、っていう人たちもこれも結構なってます。で、肝臓の数値の場合はね結構ねこれ何例かあるんですけども、実はそうじゃなくって甲状腺の方に問題があるやろと。で甲状腺がこう腫れている、まあバセドウ病もしくはバセドウ病に近いような状態の場合にはね肝臓の数値も上がるみたいです。でこの場合は当然もちろん甲状腺の治療をすべきなんですけども、はい。まあそういうケースがあったりして、ちょっと手間はかかりますけども、それから患者さんの側の方で覚悟っていうのがねどこまでできるんかなっていうのがありますけども、治療自体は可能だと思います。症もいろいろです。でその間にいろいろ言われるんですけども、まあ根比べになりますけどもね、 もう最後の頼みの綱やなんやって言われたらね、やってみましょうってぜひとも言ってほしいなと、思います。はい、6.4、膵臓がんの、経験ということなんですけども、これ膵臓の治療そのものはこの後の糖尿病の話のとこに絡めて言いますから後回しにするとして、開業した年でした。どうもちょっと膵臓が具合が膵臓っていうか内臓が具合悪いって言ったかな、膵臓そのものに言ったかな、まだね40代のね半ばかもうちょっと若かったんじゃないかなっていう方、市役所そのものじゃなくて町内にこう支所があるんですけども、そこのかとこで、入院されていてちょっとこう回復したんだと、でももう調子が悪いからって噂聞いて、こうなんとかなりませんかって言ってきやったんですけど、どんな感じやって言われると、もうこの肩甲幹部とか肩甲骨とかなんか電気かけられたみたいな感じがしてるって。でその時に脈をこう見るとね、アリがこう這いずってるような感じの脈が見れるんですね。昔今のテレビはそんなね地デジの時代になってもうないですけども、アナログのテレビの頃なんかは放送してないチャンネルと砂嵐言ってね、ザー言ってねテレビのとこになってたんですけども、あれが指の下です触れてるような感じ、うん、もう本当にアリがこう這い回ってるような感じがしてで、あれでこれはなんか深入りしたらあかんな、深い下手なこと言うたらあかんなと、思って、まあ検査はこう続けられた方がいいですよ、一度退院されてもって、うん、ということなんですけど、まあはお医者さんの側がね、一時期家に帰って、ほんでこう身辺整理をしてきなさいということやったんだと思いますけども、と何週間後かにやっぱ入院されたいことで、次入院されてからはもうすごく早かったっていうことがねあるんですけども。はい、なかなか膵臓がんというところらへんはこう心臓ごめんなさい、手術そのものがしにくいところはだという話ですね。小さい割にこのインシュリンを出したりとか大事なところなんですけども、うん、分かりにくいというふうに言われてます。はい、4.5、糖尿病に、ついてということで、まあ、膵臓関連でちょっとだけ横にされますけども、はい、糖尿病そのものは一度糖尿というね、名前がつくと、これはリウマチと一緒でもう取れません、病名自体は。ただ、血糖値のコントロールをすることによって、でリウマチの場合はその痛みのコントロールをすることによって日常生活全く問題ないレベルに持っていくことはできますね。で、今までやった治療の中でね、はい、まあ、ほとんどの方は、もうこう、飲み薬程度でインシュリンの注射というところまでは行ってないんですけども、インシュリンの注射をね、された方でもね、それがね、不要になっちゃったケースっていうのがあります。ただし、やっぱりね、食用除は絶対しないとダメですね。特に2型、糖尿病になった先天的にインシュリン出ない1型じゃなくって、まあ肥満から来てしまったその2型糖尿病の場合には、これやっぱり食事をや制限を管理を絶対しないとダメですね。でこれができるかできひんのか、糖尿病の治療してほしいんだけどって言われたら、もうそれをまず聞くことです。用できませんって言ったらこっちも治療は用しませんって最初から言った方がいいです。でその食用状がきちっとできるのであれば、回復したケースはいくらでも今まで新旧にありますよっていう話をして、で、あまり糖尿病そのものにこだわらず、その時のこう症状の症でいけばいいとは思います。から、表治法としても、じゃあ胃の裏あたりとかね、膀胱系の二項線がとか、あんまりこれも意識はしません。うん、むしろね、鼠径部、無の部ですね、ああいうところらへんにこうじくじくとしたものが来てるというか、経絡的に言うと陰茎がなかなか腹腔にうまいことね戻ってきてない、だからその機能がうまいこと調整できないというふうに考えるのが漢方的だと思うんですね。であそこの治療をすることによって脈状がすごく良くなっていますね。まあ一朝一夕でこう回復できるものではないんですけども、はい、で次いきます。 6.6、大腸がんの、経験ということで、この後、まあ、悪性腫瘍全般のことについてということで今日は終わるんですけども、まだ、結婚をして一人も子供がいんかった時代からこの人は確か知ってたと思うんですね。で、男の子と女の子ともらって、何年ぐらいしたんかな、まだ上の子でも小学校行ってなかったと思うんですけども、もうすぐ太ってかなにゃわとか、でこれがある年の夏にね、お母さんと一緒に来て、で下血が止まらないのどう思うと、あごめんなさい、先に腹痛が止まらないって言ってたんですね。でこの腹痛がずっと続いてるんやけどっていう話で、よくよく問診してみると他に変わったことで下血が出て、でその時にどうも嫌な脈がねすごくなったんですよね、でどうもその膵臓がんの人を見たような、あそこまではっきりしないんだけど、でもこれ下血が止まらないというのはちょっとおかしい境に病院どうしても行ってきてくれって、で次の週に来た時にどうやったら腹痛はかなり止まったって、でも病院行ったかって言って行ってないって、いや行ってこなあかんで、もう行ってこへんかって俺責任持てへん境に、これはそのよう見れへんに相手、言いました。でそうしたなら病院に行かないもんですから、まあなかなかこっちの予約も取る、で腹痛自体も取れてますし、で、そこから急にこう痩せてきたのが12月ぐらいで、明くる年の4月ぐらいになってきたんですけども、ガリガリ、でもう化学療法っていうのはもうしたくないからっていうことで、大腸がんがすごく進んでたんですけども、何これ、なんかえらい痩せたのお前ってみたいな感じで見て、そこの後から脈見たらね、僕ねもう本当に床が抜けるかと思うほどねびっくりしましたね。どう見てもその膵臓がんの人のやつよりもはっきりとこうアリが這い回ってるんです。もう触ってるだけで気持ち悪いという状態で、聞いたらまあそういうことだって。でこの4ヶ月ぐらいで、まだ若いですからものすごい勢いで進行してってことで、もう余命がそのおそらくゴールデンウィーク6月まで持たないんじゃないかっていうような話でってことだったんですけども、まあそれは持ったんですけど、6月にいっぺんまた腸がこう詰まってしまって、すごい胸一時期病院に入ったんですけど、またどうしても見てほしいっていうことで、で8月のね、忘れもしませんね、これもお盆の時に、もう本人がね、なんかね、その日はね、すごくこう、言ってることが、ものすごくわがままでね、っていうか、もう、生きるのがもう、ええかなって思ったんじゃないかなっていう気がするんですけども、どうしてもこの便を取ってほしいと。で、この先、血をすると、まあ、腸は動くと思うんやけども、あんまりやりたくないよな、強引な言葉って、体力自体がもう弱いんやからって。でも、どうしてもやってくれて。で、やったらね、そっからね、もう腹痛があって、で体が動きすぎてしまったんですよね。で、うちから救急車で行って。で、明くる日に、森山の病院に転院したんで、お見舞いに行ったんですけども。で、それにお見舞いに行って、その数時間後に飛び降り自殺をね、されてしまったっていうね、もう本当に忘れられない、もう僕の治療科の人生の中で忘れられない何例かのうちの一つなんですけど、まあそういうことで、最後のこのもうほとんど項目に入ってるんだけど、6.7、悪性腫瘍全般についてということの感想で、なかなかこの、悪性腫瘍が治ったとかそういうことまでは、言えないとは思います。それから鍼灸院だけで責任を取るということもできないと思うんですけども、でも今肝臓がんの方でね、来られててすごく数値が良くなっていって、ほんで薬物療法ももともと計画してたやつよりも軽くて済んでて、回復に向かっている方が実際今おられますし、でそこはお医者さんももう鍼灸でこんなによくこう効果が出せるんかっていうふうに言っておりますし、 から10年ぐらい前だったかな、乳がんの方で、まあ、30代前半の方やったんだけど、で担当の先生がすっごい怖い先生やったんですけども、まあセカンドオピニオンの何わし の診断が信用できるのかみたいな感じのね先生やったんですけど、で実際にはやっぱりもう全摘しよういうことで実際切ってみたらがん細胞が全然どこにもなくてびっくりして、で針の話をチラッとだけ言ったけど、針通ってたって言ったら通ってたって、でその次は胸水が止まらなくなって、でまあ一応まあ家帰っていいよと、いつまでもそのでなんだけど、まあ2日に一遍ぐらいでいいようになったんやけどって、ですぐに飛んできたら胸水まで止まってしまったということで、あの大学病院の先生がびっくりされたというのね、ことなんかもあったりして、であのタイミング、それからその人のとどんだけこう人間的に合うかという問題がねあると思います。あの悪性腫瘍の場合は向こうがどんだけ信じてくれるのか、こっちが乗り気になれるのかということ、問題からあのどれぐらいのレベルの問題かっていうのもあります。やっぱりもう進行しすぎてるものはどうしようもないし、で、まあそういうことなんですけども、問題はねどれぐらいのもんやったら手をつけていいかっていうところら辺ですよね。うん、これ難しいね。本当にいつまでたってもね、答えは出ないと思います。病院でさえやっぱりこれこの患者さんならって思ってるんだけども、ダメになることもあれば、あれあれっていうぐらいね良くなることもあるみたいですし、で昔聞いたことがあるんですよね。このがんなんかになってどういう人が一番ダメになるか言ったらね、はあ私わかんないや、もうあかんわって、ここ落胆する人っていうのは急速に悪化するらしいです。で一番はもうもちろんこれはがんわかんないけども頑張るんだっていうふうにいろんな節制をしてね、やる人っていうのはこれはまあ生存率っていうのは長くなるんですね、どこまで健康になるか。で困ったことはね、知るかわしはがんなんかちゃうわいっていうようなことで、医者の言うことちっと守らんと自分勝手な健康法、まあ自分勝手な健康法ってあるじゃん、例えば庭いじりが好きなおじいちゃんやったら、その庭いじりとかで別にマラソンを急に始めるときいう意味じゃなくてね、そういうね自分の人生が楽しいっていうことに没頭してる人っていうのこれ なかなか進行しないしね、死なないらしいんですよね、はあ、中には治っちゃったりするしたりするし、うんね、でまあ否定派も否定は否定なんやけども、その協力してくれないがんとはちゃうでしょということで薬も何も飲まないとかね、治療にも来ないだとかいう人、この人たちもまあもちろん進むんですけど、まあ困ったことに今のね否定派という人の方もこう結構生きたりするっていうことなんでね、病気っていうのはね、まあいろんな側面があって、でそれにどうやって合わせていけるのかっていうの、でこれは僕たちはお薬だとか検査じゃなくって、いろんな会話の中ね、コミュニケーションの中で治療をするんで、その前向きに頑張ろうという人でより前向きに頑張って、否定派の人は否定派の人でうんうんそれでええんちゃうかっていうみたいな感じでね伸ばしていくっていうね、そういうことを、ね、考えていく治療法に出ないといけないんだなっていうふうに、まあ思っていたりします。はい、いっぱいね難しいことだらけですけど、で、最後にちょっとまたコロナの話に戻るんですけども、こんだけね1日に、ね全国で2万5000人から出たりすると、もちろん軽症無症状の人の方が圧倒的に多いんですけども、やっぱり中程度の人も出ますから、軽症や言ってもねもうすごくねビビりの人がやりますよね。だから軽症から悪化するケースというのもそんだけも数があったら当然出るんですけど、けれど自宅療養がほとんど経過観察、いや自宅療養じゃなくてほったらかしやろうという話なんですけども、うん、でだから僕ティーンエイジャーとかねその幼稚園児とかあんな人たちまでね PCR 検査っていうのはいるんかなというので、これもずっと以前から疑問なんですけどもね、これはちょっとやばいんちゃうっていう人以外はあんまり PCR 検査をねそんなにすべきなのかなと。でもしもやるんやったらこう街角のどっかにこう一箇所 PCR 検査場みたいなのやっといて、私やってほしいんですっていう人をねこうやってて、で街中のこう陽性率っていうのをこう調べると、 いうことはあってもいいかもしれないんですけれども、でも患者さん個別とか、それから、濃厚接触者とかね、そういうのもね、無症状の人をあの追いかけていくの、そこまで僕は意味をね、感じられないんですけどね。まあ、数がこんだけ出たことによって、日本医師会というところへんが、自分たち実際もいい、全然見てない開業の先生がほとんどの、団体であって、政治団体でね、なんですけど、なぜか知らんけど、皆さん日本医師会というと、こう学術的にもいろんなことをやってくれて、お医者さんの意見の相違やみたいに思ったんですけど、全然そうじゃなかったということが、今回のこの騒動でバレたんですけど。で、まあ、ここがやっとこせも、その突き上げが、偉そうなこと言うてて、お前ら何もしてへんやないかということで、開業医なんかが見るような方向にも少しずつは動き始めてるんですけど。まあ、ただ大阪だったかな。コロナをこう、受け入れてた病院が外来の患者数が減少してしまって倒産という話が昨日だったかな、一昨年だったか、一昨年だったかに出てたっていうことなんかもあったりして、やっぱりそれはそれでまた難しいよなと思いつつの、今日この頃です。はい、またちょっと長めになりましたけども、あとは内臓の方は婦人科を残すだけになりました。ほなあとまだ肺部とかね、肝心の腰痛とかね、過失があるんですけどもね、まあ、もう少し続くと思います。はい、またよろしくお願いします。ありがとうございました。